は、小野康成です。才能の履歴書。今回のゲストは、横浜保土ヶ谷で不審の地場産業から計画的に撤退を行い、地域に目指した新たな経営を行う株式会社森山の森山社長からお話をお伺いしております。今回は2回目。どんなに優秀な人材でもサービス業で重要な要素は2点。笑顔の良い人と喋れることができる人です。森山流人材育成術とは一体何か、お聞きしてまいりました。どうぞお聞きください。
もちろん当時からはそうでもないでしょうけど、行くつく先は過当競争の時代がやってくる、はい、今まさにそうなりました、
はい、
その時にいいものを作ってお客さんに提供すれば、お客様は来てくれる、おいしいものを作ればお客様は来てくれる、そんな時代はとっくに過ぎてる、どうお客様に付加価値を感じてもらうのか、喜んでいただけるのか、こういう味付けをしなければ、到底過当競争に勝つはずがない、信じて疑いませんでしたから、うちにも大手さん、大手さんというかチェーン店さんが最も近くにいますけれども、そういうところは合理的にできてて、一番利益が出る方法で経営してますから、これは逆に助かったんで、
なるほどね、
こちら側の接客で、徹底的な接客で営業していけば、チェーン店が近くにあってもびくともしないという自信がありましたので、でそこでやっぱりお客様のサービスは今も第一になってるんですね、そんな経緯ですね。
なるほど。今の言葉はすごく、なんて言いますか、心強いと言いますか、某大手さんですね、言われて、確かにそうですね、儲ける仕組みはすごくできておりますし、もともとその発祥の時もとことん合理的に作っておられて、違う屋号の時もですね、されてましたけども、確かにそれはそれで喜ばれるお客様がおられると、その住み分けがしっかりできているという形です。僕今日はちょっとお風呂、社長にお会いする前に入らせてもらったんですけども、すごくね、言葉にすると当たり前のことなんですけども、ちょうど荷物をガラガラ引きずってフロントの前に、本当にフロントの前に立ったんじゃないんですけども、券売機の前をこうろうろしてきたら、フロントの女性の方が飛んでこられましてね、でお荷物を預かりします。で当たり前といえば当たり前ですけど、できないですよ、なかなか、特にそういう合理的なところで確率的なサービスを目指されているところっていうのは、そこまでマニュアルにはそれはあるかもしれませんけども、素晴らしいなと思いまして、やはりそういったところが森山イズムっていうんですか、
森山イズムになってるかどうか分かりませんけどね、
でも素晴らしいなと思います、ということは森山社長自身もお店に立たれたことってのはあるんですか。
満天の湯ではありません、
はい、
もちろん皆さんの働き方を見て、意見はどしどし言いますけれども、どちらかというとパチンコ店にはもちろん立ちましたし、ゴルフ練習場もしかり、JJ クラブもしかり、全部実践してきましたので、何を喜んで何を喜ばないのか、何に腹を立てるのか、何に笑顔が出てくるのか、分かってはいると思いますけれども、なかなかこれ伝わらないんですよね、従業員の皆さんにもこれを伝えるのにかなり時間がかかりましたね、接客で生きていくといったら、今以上何ができるのっていう声が上がっちゃう、そういうところから始まりましたね、結構幹部がしっかりしてたんで、言うことを、私の言うことを理解して、それをこう一人一人パートアルバイト、一人一人に対して 今やもう本当に短い期間で植え付けることができてますんで、うん、維持できますけどね。それでもまだまだ日本一に慣れてないんで、日本一に なるまでやらなきゃダメです
よね。日本一というのはその指標としてはどういうものを？
まあ当面お風呂甲子園です
ね。なるほど、去年前回準優勝、あれ僕でもどうですかね、あれピン差ですよね。まあ、結果が全てと言われればそうかもしれませんけども、
そうですね、まあいろんな理由あるでしょうけど、まあ結果は結果ですから、まあ、かえって優勝して慢心するよりも、
なるほど、
準優勝して優勝するまでやるぞと、うん、まあ、もっと言うと毎回優勝するぞと、こうしなければなりませんし、
なるほどね、
まあ、日本一の接客業ってやっぱりディズニーランドだと思うんですよね。
あ、ディズニーランド、
オリエンタルランドなんですね、はい、他の温浴施設さんがライバルでなくて、はい、やっぱりディズニーランド、はい、ディズニーシーに負けないような接客になることを目標にしなくちゃいけないと思ってますね。もちろんお金のかけ方とか、人数のかけ方は全然違いますけどね、はい、まあ、お客様の笑顔の数とか、うん、笑顔の深さだとか、うん、そういうのは負けないことはできるんで、うん、そこまで持っていこうということですね。
素敵ですよね。
いやいやいや、
その話でいきますとね、まあ、先ほど自分のことをまあ理解をしてくれる幹部が、まあ、ここで言うと、まあ、公家に支配人なんかもね、そうだと思うんですけれども、やはり、なんて言いますかね、会社の理念といいますか、森山さんの理念を、ちゃんと共有してですね、一つはですね、ちょっと話したところかもしれませんけども、理念ってどこの会社も当然終わりだと思うんですけども、案外理念っていうのは経営者が持っておられるほど伝わっていないところはちょっと生意気なようなんですけども、うん、僕自身も以前いた会社は、まあ、そのナンバー、まあ、同じような形複数の営業してた会社なんですけども、翻訳に関しては経営者が、全然まあ仕事といいますか、導入した段階で僕が入社してましたので、全てやってまして、もう本業のことは分かるんですけど、翻訳のことは分かんないっていう、まあ、任されっぱなしだったわけですね。僕自身がね、告白しますけども、今考えてみると、経営者と現場を、切り離してたような気がします。要は経営者に見せないようにしていたっていうのか、分からないことをいいことにっていうとあれなんですけども、まあ、言ったところで言葉が通じないので、やりたいことができないと。で、まあ、業績上がっているときはそれでいいんですけれども、そうでなかったら何をしてるんだって当然そういうことになりますね。でこの場合はやはりそのトップと、ナンバー2だった私との理念が全然共有できてなかったってことですね。でこうなってくると社員が不幸なんですね、うん、要は私がこっちの方向に行こうって言ったところでそれで走ってますけども、トップと経営が共有してなければそれがある日やっぱりスポンと変わってしまうわけですね。でこれはもう絶対いけないっていうのがありまして、でそういった意味ではその社長と、社員の方々が理念が一つになっていく、で理念を一つにするためにはやっぱり経営者である方がやっぱり常にそれを、言い続ける、表現し続ける、時には下まで降りていって、自分の言葉で話すっていうことが必要だと思うんですね。で僕はその森山さんの Facebook なんかも、まあ、時々拝見させていただくんですけども、非常にその現場の方なんかと一緒にこうにこやかに写真を撮っておられる姿とかね、そういうのもありますし、個人的には苔沼さんとお話をすることがあるんですけども、すごくやっぱり森山さんと尊敬されてますし、後で見ていて すごく羨ましいと言いますか、あのいいなっていうふうな思いがいつもあるんですね。でこの辺、全てのこうなあのかけて音楽をあの失敗することができないっていうような事業に対して、どうしても自分が自分がっていうふうに出てしまいがちで、まあ、当然だと思うんです。経営者としてはですね、それをやはりそのちゃんと部下に任せて信頼してっていう環境を、まあ、保てれる秘訣といいますか、その辺は、まあ、もちろんその人間的に素晴らしい社長の努力もありますし、素晴らしい人員であるということもあると思うんですけども、その辺で悩んでおられる経営者の方も、あるいは幹部の方もおられると思うんですね。その辺もしもよろしければ。
なるほど、あのさっきちょっとお話した JJ クラブっていうのを私が担当したんですけど、はい、まあ、そこはもう、店長をはじめ全部若い子でして、はい、さっきあの言葉が通じないって話ありましたけど、言ってることがはいはいと聞いてるようで全くそうならない、正直言うと接客は私がやったがよっぽど上手だった、でどうしても口が出ちゃう、叱ってお客様を楽しめる雰囲気ができるわけないんですけど、はい、どうしてもそうなる、焦りもありましたけどね、そういうことであまりうまくいかない、優良店になりきれない、そういうことを何でですかね、8年ぐらい続けたんですかね、でいよいよちょっと人不足になってきて、はい、人不足というのは人数の話じゃなくて人材ですね、
はい、
その子に会いに来るというような人材が集まらなくなって、そうなると JJ クラブは全く JJ クラブじゃなくなっちゃいますので、廃業するのを思い切って廃業したんですけど、その辺からですね、自分がやってはいけないんだと、自分がやるんではなくて指導をする、で自分が一緒に楽しむと、自分が楽しくなければお客様が楽しいはずがない、そういうことを心に決めて、
はい、
絶対接客には出ないと、心に決めてやってるんですね、もちろん気がついたことがあったら裏に入って、はい、支配人や店長には、はい、逐一意見申し上げますがね、でも絶対お客様に対してサービスを自分ですることはしない、そうすると今自分たち分の部下がやってるところと自分との比較が始まっちゃいますし、もちろん年の子もあるし経験もあるし、そこで自分の方が上手だという話になったら、これまた同じように悲劇が繰り返されてしまうんですよね、まあ、さっきも言いましたように幹部かなりできますから、まあ、最初からじゃないですけどね、できるようになりましたから、任せた方がお客様は喜ぶはずです、それはもう疑ってません、うちの支配人も超大手のファーストフード出身ですから、はい、結構マニュアル的に動きやすし、性格もせっかちですだからいいものはいい、悪いものは悪いで進めてきましたけどね、
はい、
言い悪いじゃお客様は、喜んでくれませんから、
はい、
わがまま悪さをしに来るんだから、それに応えようというのを結構時間かけて理解してもらいましたよね、
それはお客様だってことですよね、
言い続けるのはスタッフにですよ、
はい、あ、なるほど、
ね、わがまま聞いてあげなさい、悪さを受け止めてあげなさい、はい、なるほどという話ですね、自分家でね、会社でね、怒られてるかどうか分かりませんけど、家庭でもそうでしょうし最もわがままできるところじゃないですか、それを受け止めてあげましょうということですよね、
素晴らしいですね、職場がその自分を出せる表現ということは、まあ、言葉を変えればわがままっていうことで、なるほどなるほど、
そうですね、 でないとね、まあ、毎日来ようとしないんですよ、やっぱりね。あの毎日来たくなるあのお風呂、あのスタッフにあの子に会いたくなるお風呂、うん、会いに行こうとするお風呂ですね、うん、そういうのを目指してますので、うん、だからお風呂がいい、お湯がいいっていう話ではなくて、はい、うちのあの店員に会いに行くというような感覚でですね、うん、それをがあのジェジェクラブで培われたものですから、うん、それを運用に落とし込んでいくと、うん、いうことですね。
ジェジェクラブっていうのは割とあれですか、あのお客層としては若い人ばかりではなかったものですか。
あの時間帯によって、うん、あの明るいうちはお年寄りも結構多くてですね、うんうん、一緒に遊んであげるとか、うん、そういうことをしてましたね、うんうん、あのおしゃべり、店員は本当はおしゃべりしちゃいけないのが常識でしょうけど、うん、お客さんとおしゃべりすればするほど売り上げが上がりますから、うん、時間課金っていうのは、うんうん、まあそういうあのちょっと一風変わった、うん、接客でしょうか、うん、あのあれですね、アルコールとかセクシャルを抜いた水商売ですね、はい、あれは。
なるほどね、
そういうものを翻訳に取り入れようとしたわけです、うん、
そういった意味では翻訳業っていうのはコミュニケーション産業ですよね。
そうですね、その通りですね、うん、
ということで、まあ、コミュニケーションでそれが、まあ、あの街中の銭湯でもお客さんが限られていれば濃密なことができますけれども、そのコミュニケーションをそのまあ1日に1000人だとか2000人とか来られる施設で、それを体現していくにはですね、やはりそういったこう風土といいますか雰囲気を作っていくということが大切ということですよね、
そうですね。だからもう働く人もですね、はい、やっぱどうしてもできない人とか、うん、理解できない人いるんですよね、はい、あの面白くなくやったらダメなんで、はいはい、お客さんに伝わっちゃうんで、やっぱりこれはあの、自然淘汰がいろいろありまして、いい人はもうこの11年半オープン以来、はい、ここで働いていただける方もずっといますし、随分、うんうん、その辺は吟味せざるを得なかったですね、うんうん、人数足りてりゃいいって話ではなかった、はい、ということですね。
人数がいないとどうしてもね、あの
そうなんですね、
基準が低くても採用しちゃったりとか、そうなるといい人にも影響してしまいますので、その辺がどこまで我慢できるかっていうのがやっぱり経営者の思い、その幹部の人たちがどれだけ持っているか、あのそうでないと自分が体張って出張っていかなきゃいけない時も人がいなければあるわけですから、そこのところがやっぱり社長と経営幹部の方と、そして社員の方とかいつになっていれば頑張れるときは頑張れると、
うん、そうですね。でもね、新しくあの働いてもらう方って面ほぼ面接とあの書面だけで判断するでしょ、
はい、
そこまでね、分からないんですよ
ですよね。
だから今私はいつも言ってるんだけど、
はい、
あのまずは表情です、
うんうん、
笑顔が作れる人じゃないとダメです、
はい、
あの私も経験あります。すごく働く真面目なんだけど、はい、笑顔が作れない人は、はい、申し訳ないけどやめてもらわざるを得なかった、うんうん、だからやっぱ判断は表情、
はい、
それから喋れる人、うん、お話ができる人、うん、この2条件だけですよ、
うん、笑顔と喋れる、お話ができるとか、
まあうちの店長はちょっと顔で決めてるかもしれませんけど
アイドル好きだと
思う。いやいやいやいや、今雇用あのパートの雇用はもうもちろん試合に見ますけど、
ええ、
あの店長がいますから。
あ、なるほど。
店長結構硬派ですけど、ええ、でも可愛い声入れて
ます。まあそれあのこんなこと言っちゃなんですが、お客さんのためでもあるから
ね。そうですね。
人を大切にすること、身をもって厳しく実践することでそれは実を結びました。さて次回はそんな森山さんのプライベートに迫ってみたいと思います。どうぞご期待ください。